人と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を、経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第21回発掘 F コミュ、人と環境に優しいカンパニー。今回もポッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。大学卒業後、女性の仕事・結婚に対する価値観からその当時の王道を目指すも、跡取り婿を探さなくてはならないという現実を前に、結婚相手をビジネスパートナーとして考え、あえなく撃沈。その後再スタートを図るが、第2話、お嬢様道からの挫折。ビジネス上の M&A 的結婚するも、
私がその生まれて物心をついた時には、あ、うちは商売をやってるうちなんだと、おじいちゃんが、その当時おじいちゃんが社長からちょっと会長になるところで、うちの父が役員から社長になるところでやってる。で、私は兄弟がいない一人っ子なので、これを私が後は継ぐんじゃないのってごく自然に勝手に思ってたんですね。でも40になる今の今に至るまで、実は親から一度も継いでくれとか頼まれたこともなければ、そういう命令も受けたこともない、それぐらいの親に信頼のない娘なんですけど、私は、ね、でも勝手な責任感でそう思っていた。じゃあ、今我が社は新卒採用をやって、今年で来年の春入社の予定の学生で3期生になるわけですけれども、会社説明会をする、私の生い立ちをこうやって話すと、今の女子学生にはいろんなことが不思議らしくって、どうして最初から跡取りにならなかったんですか、継承にならなかったんですかって当然言われるわけですね。今の女子学生にしてみれば、こうやってバリバリ社会で働くことなんて当たり前のことなので、ね、それが当然だろうと。ところが、実はこの女性を取り巻く環境ってものすごいこの20年で変化をしているじゃないですか。だから、その私が生まれ育った70年代80年代というのは、女性の、ね、王道、女性の生き方の王道というのは、大学も出なくていい、まあまあ短大ぐらい出とくかと。で、その後、釣り書きに箱をつけるためにどこか銀行とか商社とか百貨店とかにお勤めをして、3年ぐらいお勤めをして、その後、ね、社内結婚するならして、とにかく3年ぐらいで寿退職をして、その後家庭に入るというのが女性の王道の生き方で、で、私も人間というのは環境の動物ですから、そういうのが生き方の典型的だと思っていたから、まさかそういう環境の中にあって自分が経営者になると思うはずもない、思いつくはずがないわけですね。で、じゃあそんな中で、でも私は跡取りであるという、この二律背反した事実にこう苛まれて、どうしたらいいんだって思ってると、ごく自然と行き着くのがもう婿を取るになるわけで、ね、自分なりに自分ができる跡を取る取り方は婿を取ることだっていうふうになっていくわけですね。だから、ずっと、もうそういうふうに思い始めた、結構ね、10代の頃からそのことずっと思ってたので、常にこの恋愛というのが私にとってはビジネスの一つみたいな感じで、もうそう、数々のそれに関する失敗の段もですね、数えきれないようになるんですが、俺はお前の人生のパートナーになるんだって、ビジネスパートナーになるんではないと言われたこともあり、あっと思ったことあるんだ。私どうも結婚っていうのがビジネス的、 M&A 的な発想だったんです。それで、まあ、でもそれをずっと信じてたので、大学卒業してからの就職活動が一切するはずもなく、親に頼んで、なるだけいい会社、なるだけ大きな会社、遠方とか見つけてきて、なぜかっていうと向こうを探すから、大きな会社のやっぱり候補は多いだろう。で、入った、ね、一部上場の食品会社で私を好きになってくれる既得な方がいて、3年で、予定通り3年で寿退職をしたわけですが、もうその時点で結婚に関する価値がずれまくってるわけですよね。私にとってはビジネス的 M&A の結婚、ね、会社の後を取るための結婚、彼はこの場合、彼のが圧倒的に絶対的にまともなんですけど、その好きになった女の子と幸せな家庭を作るっていう結婚で、そんだけ価値観ずれてたのがうまくいかずに、半年でちょっと謝って、 離縁してもらったっていうのが最初の挫折で、でその時にあれ私だけ25年間ずっと私の人生は婿を取ってその人に会社をやってもらって私は彼を公私ともにサポートするっていうのが私の人生だと思っていたのに、それがあえなく撃沈しておかしいぞと、どうも私の人生はそういうふうに展開するんじゃないみたいだと思ったんだけど、ではまさか一回結婚ぶち壊した後すぐ結婚の話が来るとも思わないし、じゃあこれからどうするんだって話で恥ずかしながら25からの人生探しをした。でところがもうその当時は就職氷河期で、もう新卒ですら就職できない時代に、四大を出たとはいえ文学部で、で事務職しか経験したことがない、で3年後には29を迎える女の子なんかを入れてくれる会社どこもなくて、その時初めては自分って役に立たない、社会から求められてないんだなって思いましたね。
受け入れた瞬間に回り始めるサイコロ
で、ただそれでもいろんなとこ受けて、佐々木香織さん、イーウーマンの佐々木香織さんにも面接してもらったり、あと流通最大手 のセブンイレブンさん受けたりしたんだけど、どうも全然箸にも棒にも引っかからない、でダメな時に何とかしようと思ってダメだなと思ってで、その当時広告代理店でアルバイトさせていただいて、それがすごい面白かったので、じゃあもういいやってしばらくここで腰を落ち着けるか。面白いものに人間って受け入れた瞬間にサイコロが回り始めるんですね。拒否してると否定してると全然自分の言うには回らない、受け入れ始めた瞬間世の中ってなんか背中を押してくれるように回り始めて、で広告代理店のアルバイトに対して気持ちが前向きになった途端に営業やってみるかってクライアントを持たせてみる、私にとっては初めて営業という仕事、それまではずっとその食品会社時代から事務しかやったことなくて、事務なんて一番苦手なわけですよ、何しろ落ち着きがないわけだから、私にとって拷問のような、だから一日会社にいて事務やってるというのは私にとって拷問で、だから食品会社の3年とその代理店にいた3年のうちの2年、計足掛け5年は拷問な毎日だったわけですね。会社はつまらない、仕事はつまらないと思って、会社はつまらない、会社は同期とかと仲良かったからつまらなくなって仕事はつまらない。ところがその代理店で初めて営業やらせてもらった瞬間に、仕事って面白いかもと思ったんですね。仕事って面白いかもしれない。でそれと同時期にうちの会社で父が地ビールの免許を取って、ちょうど細川内閣で規制緩和があって、でうちのようなちっちゃな醸造所でも地ビールを作れるって話になって免許を取った。それでビビッと興味のアンテナがぐわっと振られて、うちの会社でビールも作れちゃうの会社なんだって、面白そうじゃないビールって、そこにロマンをぐぐっと感じてですね、で仕事が面白い、仕事は面白いものだっていうことと、うちはビールも作れるようなっていうその実家への関心っていうのがその時に95年の終わり頃ですかね、化学反応して、そうだ実家帰る、行き着いて、で父にパパの会社に行きたい、後取りたい、で一人娘が自ら言ったんだから、当然もうもろ手を挙げて、おーよくみんな言ってくれた、その日を待っていたよと、明日から来いって言われるかと思いきや、実はこれがそうは問屋が下ろさなくてですね、一番難関したのは父へのリクルート活動だったんですよ。全然最初はノーって言われて、でそれから1年かけて、で父を説得するためにアルバイト先も変えて、きちんと5時半には帰れるアルバイト先に変えて、もう毎日父が帰ってくるのをうちで待って、お帰りなさいって、今日はどうだったって会社の話を聞き返して、で1年間ずっと、で果てて97年に入社と。
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏3回目の配信を行います。 F コミメールマガジンキャリアサプリ創刊、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニティ検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。